恵み深い天の父なる神様、2018年も1月半ばを過ぎました。今日はこのような素晴らしい天候の下で心いっぱい賛美をし、お祈りをし、お互いを喜び、そして今から聖書のお言葉語りかけにそれぞれ心の目を向け、耳を傾けようとしています。一週間の旅路を終えて、翼の教会で安らいでおられる兄弟姉妹子供たち一人一人をねぎらって祝福してください。新たな力に満たし、新たな志を与え、道をお示しください。心が疲れている方に神様が豊かな平安をもって、また新たな喜びをもって、希望の光を見せてくださるようお願いします。体調を優れない方には、病気にかからず健やかでいなさいとおっしゃった誠の癒し主であるイエス様が、今お一人一人を巡ってくださって御手を置き、細胞血管の隅々に至るまで働いてくださって、癒しの素晴らしい恵みをお与えください。全国に散らされて礼拝を捧げている方、闘病している方には格別の恵みがありますように。とりわけ川口姉妹が今ここに戻ってきて教会のそばで生活したいという強い願いを持っていますので、実現するようにお願いします。岩尾姉妹の抗がん剤も神様が用いてくださって、そして健康になるようにお願いします。天皇お父様、漆原姉妹が大切なお兄様を亡くされました。神様の人知を超えた慰めが豊かに与えられるようお願いします。来月にはフィリップ・ヤンシー先生がこの教会で講演をしてくださるという、またとない素晴らしい恵みの機会をお与えくださいました。人生春夏秋冬、悲しみ喜び、いろんな四季折々があるということを被災地の私たちに年頃に語ってくださる、この恵みの機会に、市内のいろんな教会の方や、また教会に来たことのない方や、コンサートを交えたこの機会が用いられて、そして祝福されるようによろしくお願いします。来月の総会も祝福してください。これから聖書を見ますので、神様がよくわかるように導いてくださるようよろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。念のためお話しますと、築地を見はしましたが何も食べてきませんでしたので、どうぞいいもの食べてきたなと妬み心は起こさないでくださればありがたいと思いますが、先週はどうでしょうか。私は沖縄に行くとき、いつもそうなんですけども、せっかく本を積んでいただいて、片道7500円ですよ、茨城空港から沖縄。安いんです。それはいいんですが、私重さを間違えまして、何個でも預けていいんですが、全部で20キロというのをですね、突然に、そして重さがあったらちょっとオーバーしてたんですね。ほんで何冊外したらいいかなって玄関でやってるうちに、そういうの苦手なんですね。1冊2冊外したら今度3冊4冊ずるずると怒ったりしてですね、いやーこれは大変なこと、いつも姉妹方にお願いしていたなと、やってガムテープで止めてるうちに時間が間に合わなくなってですね、乗り遅れるんじゃないかって言って茨城空港にギリギリで飛び乗ったんでした。そして今回は宮古島に3つ4つ教会があって、全ての教会合同で宮古島集会っていうのをやったんですね。まあそこには双葉町の人、富岡町の人、それから小高町の人、二本松から避難してる人、虹の会のメンバーの方々が結構来てくださって、それ嬉しかったんでした。ところで宮古島に行くときに、那覇空港から荷物を預けるときですよ、誰か私視線感じたんですよ。じーっと見てるんです。あれ、私なんかお尋ね者だったかなって指名手配かなんかされてたかなって、早くこの時が過ぎ去るようにと念じながら、荷物のところ前に進むしかない、もう後ろに戻れないんですよ。 早くこの時が過ぎ去るようにと思って、もういなくなったかなと思ったら、わざわざ待ってらしたんですよ。合計4人でしたで、全然見覚えも記憶もなくて、何でも私が静岡でお話した時にそこに来てた人と、それから愛知の人で、名古屋の人でしたかね、だということだったんです。いやー、いろんなことがあるもんだな、またしても悪いことはできないもんだなと思って、宮古島から帰ってきたんですけども、皆さんは1週間はどんな生活だったでしょうか。まだ1月ですから、新年の初めの月ですから、今回は創世記の続きの箇所ですけれども、まあ、タイトルはイサクも失敗したし、お父さんアブラハムも失敗したし、ああ、みんな罪人だ。イサクも素晴らしい人物、アブラハムは群を抜いていたけれども、みんな罪人だなと。だから私も許されなきゃいけないし、私も他の人のあなた罪人じゃないって責める権利もないし、お互いに許し合わなきゃいけないというタイトルをつけましたが、まあ、要点はこうです。一枚目を出していただくと、今年私たちは二つの世界を経験するんです。一つは恵みの世界に、ああ、また出会ったって。自分でしゃかり気になって一生懸命やったと思ったら、神様の備えがあった恵みの世界だったって、また新たに感動するんですよ。震災の後振り返って、ああ、しかし恵まれてたなと感動するように。しかし気をつけないといけないことは、ここは天国じゃないので、中にも外にも、みんな罪人というタイトルをつけましたから、自分の中にも罪の性質は生きてるし、またこの世界は神を崇め、神を信じる天国じゃないですから、ものすごい罪の誘う力ってあるんですよ。あ、気をつけないとな。両方の世界を今年も私たちは旅人として渡り歩くんだよねって。だけどこれでは大雑把すぎるので、2枚目の要点を出すと、3つに分けるともうちょっとわかるんですね。今年、1月はこうだけど、いや、茨城空港間に合うだろうかって、あの人誰だろうかって、どうしようどうしようって天候が荒れたり、いろいろあると思うんですね。人生の右左真ん中分かれ道、その時にその都度神様が、ここはあなたはこうしたらいいじゃないか、ここはあなたらこうしたじゃないかと、その都度示される神様が導く世界は、2番目には恵みの世界です。いやー、今回も引き出されたところは地獄ではないんですよ。悪の世界ではないんです。神様の驚くべき恵み、まあ、2種類あるんです。一般恩寵、空気を吸って親からたくさん恵みをいただいて、2番目の特別恩賜は十字架によって関係ないキリストが成し遂げた神様と天と地をつなぐ契約が全部相続されて、二重の恩賜をまたしても経験するんです。ある人は6月に、ある人は夏に。私が骨折した後、最悪の後は全部最善だったと言ったように、本当にそう思ってるんですが、神様の恵みの世界が今年もたくさん私たちを待っている。そこに神様が導くんですね。示されるんですね。ただし、気をつけることがやっぱりあるんです。気をつけるべきは罪の世界なんです。だって普通トラック乗ってない人がレンタカー借りてトラックで引っ越ししようかって、気をつけた方がいいですよ。大きさ違うんだし。今日は大雪だって時は気をつけた方がいいですよ。視界がないんだし。今日は道路が凍ってるかもって山道行く時は気をつけた方がいいですよ。軽自動車乗る時は、人の車借りた時は、これはブレーキきすぎる。ハンドル結構重いわって気をつけた方がいいですよ。なので気をつけるべきは、この年1年の地上の旅路、罪の世界に気をつけましょうということで、今日はアブラハムが亡くなった後、イサクの世界に移ります。じゃあご一緒にまず一節二節を読みますが、まず26章の一節読みましょう。はい。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところに行った。なんか創世記よく飢饉が出てくるんですね。旧約聖書のイナゴによって飢饉が起こったり、雨が降らないで飢饉が起こったり、日本みたい豊穣の雨が豊かな、どこ行ってもグリーンの、いつでもグリーンがあるような世界と全然違うので、それでこの時も飢饉があった。え、アブラハムお父さんの時代にもあったっけ。ありました。まあ、開きませんが12章のところを見ると、アブラハムはずっと南のエジプトまでその時行って大失敗を犯したんです。 しかし息子のイサクはそこではなくて、まあ、大体60キロ南西、エルサレムから南西のゲラルというペリシテ人が住んでたようですが、そこに行ったという、そこの王様はペリシテ民族のアビメレク、あれお父さんのアブラハムの時もアビメレクっていたなって、同じ人かどうかは、まあ、あの解釈によっていろいろあるようですが、まあ、2節を見てみましょう。2節、はい、主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。神様がイサクに示す土地だけに行きなさい。あなたはエジプトいいんじゃないか、お父さんも行ったしって、そうじゃなくて、あなたはこの場所で生きるなら祝福すると、私の深いおもんぱかりがあるのだから、あなたの浅はかな今エジプトが良さそうだとか、ゲラルはあんまり好きじゃないとかいうことで動かないで、神様が示す土地に行きなさい。それはこの土地で祝福すると私は決めたんだから、もうこれ決定してるんだから、あなたは示す土地にただ行けばよいのだ、祝福されるのだというんです。皆さん、私たちはこの聖書の世界に住んでるんじゃなくて、島国の日本に住んでいますけれども、神様は同じことを今年なさいます。私がどうしようどうしようという時に、私たちに耳の後ろから、これが道だ、これに歩めと、まあ、じゃあ一丸を出していただきましょうか。私の好きなイザヤ書30章21節読みましょう、はい、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。不思議な言葉と私は言いたいですが、肉声じゃないかもしれません。それは多くの人は右だ右だと言うかもしれません。親戚は左に行けと言うかもしれません。しかし私たちは天から、いや、熟慮してお祈りした結果、まっすぐに迷わず行くってあるんですよ、そういうことが。だいたい私が半年前にあのヨーロッパで骨折した時、普通は日本人はみんな日本に帰るんです。しかし私も帰りたかったし、またその後はここからイギリスに行って、イギリスでリハビリしようかなと浅はかに考えたりもしたんでした。けどそうじゃなくて、いろいろお医者さんの言うことを聞いて、まあ、痛みも熱もあったんですが、ここで委ねようと、あるいは神様に示されたと今になったら分かるんです。なんだか今は異常気象で、もうヨーロッパだのアメリカではもうすっごい信じられない大風で人がバーッと流されていく映像で、人って飛ばされるのって、自転車ごと飛ばされたりですね、大木がバーッと倒れたりですね、ものすごい大雪で車が次々スリップして、あの回転している映像とかですね、私たちは今年そういうことに遭わなきゃいいかなと思いますが、人生何があるかわからないんですよ。その時神様が耳の後ろから、私はあなたに計画があると、あなたいろいろ心が混沌としてね、うわどうしようどうしようって完全パニックだけど、職場でも家でもこの問題でも、しかし私はあなたに一本の道を指し示すって、だから私たちは安心して、先々に転ばぬ先の杖って、日本人はそういう傾向が強すぎるので、あんまりそうしないで、その時になったら神様は示すから、うん、大丈夫、その都度神様は示すから大丈夫って。私沖縄に行ってる時、皆さんにお祈りいただいてありがとうございます。お祈りが聞かれて、しかし母、ちょっと何も別にしたわけじゃなく、茎って言ったらしいんです。だんだん痛くなってきて、いや接骨院に行こうかな、それとも休んでたらいいかな、医者に行ってみようかなと思い切って医者に行ってみたら、普通じゃない骨粗鬆症だと言われ、次々ポキポキ折れても全然おかしくない、レントゲン撮ったら透けて見えるぐらいだと言われて、ああこれはとっても大変だと思って、まあ薬のレベルじゃないから注射打って、そしてコルセットを今上作ったりしてもらうんですが、それでどうしようと、こっちに来て年末から2階と1階でちょっと筋トレにもなっていいかなと思うとこもあったんですよ。2階に個室を作って、こたつだのテレビだのいろいろ冷蔵庫だのセットしてですね、ここなら母も快適じゃないかなと思って、上がれるか降りれるかと上がって降りれたんです。で、教会の亡くなった菅波さんという具合の悪い方が東京に避難した時に、娘さんのところマンションにエレベーターがなくて、階段上り下りするうちに足腰が強くなったことを思い出してね、これ足腰強くなるのもいいじゃないかなと思ったけど、ここに至っては骨折とは知らなかったんですよ。それでぐしゃっとこうなっているので、もう2回無理だな、どうしようかなって、とりあえずベッドだけ下ろしてもらって、次にテレビとかも1回下ろして、そしてああしてこうして、伝い歩きするとなんとか1人でトイレまで10歩ぐらい歩けなくもないかなとか、 その都度最初はどうしようかな、これ困ったなと思ったけれども、その都度じゃこれ持ってきたらいいんじゃないか。そこで皆さん、ちょっとの自慢の賢い私は、そのみんなが職人してる椅子を持ってきてですね、これをベッドのここに置けば、だから賢い私はここに母が手を置けばちょっと半腰立てる、次に背もたれに手を置けば二段で立てるんじゃないかと、そんなことやってと家族の誰かに言われたような気もしますけれども、そうやってみたらですよ、そして母がそれ立てたんですね。つまり神様はその都度、これはこうしたらいいじゃないの、これはあそこの病院行ったらじゃないの、示される神様じゃないかなと。昨日は急に思い立って正瀬に電話して運転してくれますかって言って東京 の, あの川口姉妹のところに行ったんでした。というのは夜メールが来て、沖縄から帰ってきてちょっと具合がちょっとってきたので、いや急にちょっとあれかな、じゃあ来週あたりどうでしょうかって一度電話してみたんですが、ちょっとうーんっていう感じだったから、あすぐ行った方がいいだろうかと思って、昨日急に朝運転してもらって一緒に出かけてお祈りした。昨日は調子が良かったんでした。だから日によってだいぶこう上下があるようでしたが、しかし昨日行ったのは後悔してないんです。なんで来てみたら食事もできるし、私たち帰ろうと思ったらバイバイバイとかいろいろですね、そしていろいろ意思表示もはっきりしてたんです。だけど昨日言ったのはやっぱり神様が昨日は昨日示されて、これ今日言ったらいいじゃないのと示されたと私は思っているんです。皆さん、アザラシだって鳥だってまず子供が氷の海なんか晴れの怖いって震えてるとそれ怖いでしょ。親が先に飛び込んで、またまたまた飛び込んで、次ちょっと加えてこっち来いこっち来いっつって後に続けて示すんですよ。あなたはこれから怖くてもその怖い感情を乗り越えてこの氷の海の世界で生きるんだって。鳥も高い巣穴から飛ぶのはそれは怖いでしょ。怖いけどいつまでも巣穴で大きくなるわけいかないので、そろそろ飛ぶ時だって言ったら何回も促すんですよ。あれ押したりするんですよ。それは動物の親の世界でしょうが、父なる神様も今年一年私たちはどうなるか先は読めないけど、読んでおられる神様がここはあなたこの親戚との問題はこういうふうにって耳の後ろから示すんです。またイサクには困った、危機になった、父はエジプトに行ったけどあなたはそうじゃない、この場所で動かないで、あなたの人生はこの場所で祝福されるんだと示されたのは神様だった。だから今年も安心して、3月どうしよう、暑い時期私体が悪くなってどうしようってあんまり心配しないで、その都度神様がその都度その都度示されるんですね。じゃあ示されて誘われていく世界はどんな世界ですかって、じゃあ3節に戻りましょうか。3節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなたはこの地に滞在しなさい、私はあなたと共にいてしよう、それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。あまりにも深くて高くて長くて深遠すぎてちょっと及びもつかない世界でした。なんでこの土地ゲラールにここから離れるな、カナンの土地を離れるのかというと、あなたは経験もしてない、あなたの記憶の彼方にすらない、あなたのそれは父の時代に天と地と神様とアブラハムあなたの父が契約したのだと。あなたをこのあなたにこの場所を与える、あなたの子孫は祝福される、なのであなたは全然記憶に欠片もないけれども、そのゆえにあなたはここで生きてあなたは必ず祝福されるのだ。それはあなたは立派だからでもなく、あなたは努力したからでもなく、あなたが覚えてるからでもなく、あなたが神様にこれほどのことをしたからでもなく、何でもなく、あなたの父との関係のように私の神様の真実の家にあなたはこの場所で祝福されるのだ。目の前の基金だろうが何だろうが全然狼狽する必要がない、びくともする必要がない、全くうるたえる必要がない、あなたはここで恵みの世界を享受するのだと。なので私たちも今年災いにあったらどうしよう、最悪の最悪になったらどうしようってついほども心配する必要がないんです。神様は豊かな恵みの神様です。私たちの及びもつかないほど広くて長くて高い深い海の底のように恵みの世界を私たちに用意して、あなたたちに言った通り示した通りで来たねって、これ約束通りこの世界を見なさいと、この世界を体験しなさいと、私たちはただ心震えればいいんです。なんということだと、 またしても神様かということで4節読みましょう。はい。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。多分イサクこんなことこれっぽっちも考えてなかったと思いますよ。ただ自分の人生が幸せで、今日が今週が今月が幸せで、みんな安全で、そしたら十分。しかし神様はそういうふうにイサクを見てないんですよ。あなたを通し、あなたの父に約束した通り、空の星のようになると。子孫が、全世界が、あらゆる国民が、あなたの末裔を通して祝福されるという壮大な、逆立ちしても及びをつかないような、大壁があるような、息も止まるような、そういうパナラマの中で、あなたは一時息をして、目の前が金だからどうしようって、おろおろわたわたしてるけど、そういうレベルじゃないんだって。全然違うレベルの中に、あなたの息と命があるんですよって。じゃあ、五節も読みましょうか。五節。はい。これは、アブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。だから何度も言いますが、逆立ちしても記憶にないんですよ。お父さんの時代の神様との約束の、その相続されて自分が、何の努力もなしに、そんな祝福を受け取る権利がなぜにあるんですかって、なぜにっていくら聞いてもわからないです。それは神様の恵みです。神様のご真実です。それゆえに無償で、自分の努力と能力をはるかにつんざくような超えた、神様の圧倒的な恵みの中で、これからの未来があるんだって、目の前の基金なんか大したことないって。なんで基金が神様のように偶像化してるんだって。基金は神様じゃない。自分の力が足りなくても、目の前の困難を神のように思ってはいけないんです。信仰どこにあるかって聞かれますよ。信仰は、目の前の困難がどれだけ高くても、それよりははるかに高くて乗り越えさせる、神を信じてこそ信仰です。あなたは神を信じてるの？試練を信じてるの？って。あなたは試練が神様なの？って。あなたは試練を絶対視してるの？って。あなたの信仰どこにあるの？って。そうだ。試練をはるかに超えて、危機をはるかに超えて、大雪になったらどうしよう。大風になったらどうしよう。まあ、いろいろ心配あります。経済どうしよう。病気どうしよう。その都度神様が示されて、スーッと抜けていく世界が、圧倒的な恵みの世界です。念のため確認しましょうか。2丸を出してもらうと、12章のところで、創世記で神様はお父さんとどういう契約をしたんですか。じゃあ一節読みましょう。はい。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。75歳にしてアブラハムは旅に出ました。二節読みましょう。はい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。祝福、祝福、祝福。呪いじゃないんですよ。私は呪われてるじゃないんですよ。何信じてるんですかって。神様は圧倒的な祝福を。いやだけども相手方が死んじゃったから、息子のイサクの時代には忘れたとか言わない神様なんです。あなたが旅に出るならば子子孫孫、あなたは世界はあなたの子孫に、あなたの子孫を通し全世界が祝福される。3節読みましょう。はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。それからアブラハムは100年生きて旅に出ても亡くなって、多分この時イザヤはもう40歳を超えていましたか。けれどもですよ、百何十年も経ってもそんな昔の約束はもうチャラになって消えちゃった、書類もどこにあるかわからないって人の世界なら言いますよ。あるいは急に感情が変わってあなたとの契約を破棄するとかっていうことあるかもしれませんよ。神様そういう神じゃないんです。いつまで経っても生きている神様のご真実と恵みによって、だから今回の26章でも30出してもらいましょうか。くどいようですが、これは父アブラハムの時代からの信じられない圧倒的な恵みをあなたが享受相続するのだと、この土地なんだ、だからと。26章24読みましょう。はい。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。 私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。くどいようですが、自分のゆえではないんです。もう一回戻してもらうと24章の前半に。だから今日信じればいいんです。主が共にいる。私は絶対祝福される。恐れる必要はさらさらない。私は恐れないと自分に何回も言えばいいんです。まず恐れたら、私は恐れない、恐れないと決めたんだからと何回も言えばいいんですね。皆さん、神様の恵みは私たち自身によらない。だから自分を見つめてがっかりしても別に関係ないんです。人を見て、状況を見て、ニュースを聞いて、世相を聞いて、自然界の荒れようを聞いてもびくともしないんです。神様の祝福はそういうことによらないんです。揺るぎもしないんです。じゃあ昨日訪問してどうでしたかと言いましたら、ちょっと心配して言ったら、川口姉妹がそういうわけで案外お元気だったんです。で、何が心に残ったかといえば、痛み止め飲んでないって言うんですよ。あんだけ大手術で酸素をこれから入れてるのにですよ。そうしてがんが急に大きくなって、普通は痛みがあるというのに、いつも聞いてんです、お母さん痛いって。痛くないって。あ、私これは神様が本当にバリアのように愛する姉妹を守っておられるんだなって、ご家族も本当にそうですと言っておられました。同じ築地で岩尾さんが近くの病院だということで、直線距離で900メーターだったか、まあ車で2キロぐらいのところに参りましたら、岩尾さん同じことをおっしゃったんです。最初違う病院に行った。で、私の東京の集会に来てて、セカンドオピニオンしたらいいんじゃないですかと多分お話したんだと思います。で、結局国でがんの専門の北海道あたりからも来てるそうですが、普通はなかなか入院待ちじゃないですか。その最先端の医療とその先生、とっても親切で納得して、そして本当に先生が自分を最後まで見てくださるんですかって、もちろんですと、責任持ちますと、本当に信頼できる先生だとお聞きして、ああよかったなと。おまけにこんな築地が見えて、食べれないのはよだれが落ちるだけだけどいい病院で本当によかったなと、いや本当に神様がよくしてくださいましたと。お二人とも病状は厳しいと思いますよ、病名も。しかしにもかかわらず、神様の恵みがバリアのように違う病院ですが包んでいるんだなと思ったんですね。じゃあ私は宮古島で獣医さんにお会いして、また那覇でも獣医さんにお会いして、違う獣医さんにお会いしてまあ牛馬犬猫と私の骨は違うかもしれませんが、まあ、私がとにかく、いや素晴らしいお医者さんに会って、後で聞いたら名医で、普通手術してもらえないような先生で、日本人のお医者さんも、いやこれは信じられないと言うんですよって言って、携帯に入ってる当時のレントゲン写真と CT と MRI だったか忘れたけど見せたんですね。そしたらこうしたの、絶句して、名医だとかっていうレベルじゃないって、これ歩けなくなっててもおかしくないですよって、これは骨が筋肉にバラバラに飛び散って一つずつピンセットで取るはずなのに、これほどの、これだけの傷口で、多分レーザーでも当ててかどうやってか、これはいくら名医でも名医の手が手術したとは私は思えないって、神様が手術したんだと思うってその人は言ったんです。で、考えたら、私手術終わった時に、その名医と言われるブルーノ・ルカスッチーという先生がうちの家内に、私が大変満足できる手術を終えましたって言ったんだそうですが、もしかしたらその意味は、手術してる間に不思議に手が動く、誰かが私の手を動かしていると思うことを含んでいたのかなと。恵みは後から気がつくんです。その時は最悪なんです。しかし神様の信じられない、これほとんど奇跡に近い大きな恵みが私を覆っていたのかなって。まあ、私も帰ってきてから、情報メールで流れていた久米さゆりさん、震災の時私インタビュー受けたりしたんですけども、久保田咲さんっていう芸名で、私実はその時進学校に行って一切テレビを 見なかったから全然知らないです本当は。だけど NHK の教育番組が3、40分、いやこれキリスト教番組みたいだなと思って帰ってきて録画して見たんですね。私が以前話した時もそうでしたし、直接聞いたこともありましたけれども、まあ芸能界に入って短大生から、芸能人の海の嵐の中で溺れそうになって、魂も心もカラッカラになった時に、孤独の時に、もともと教会で賛美したことがきっかけでこの道に入ったのだから、原点の原点の教会に行ったら、そこで神様の大きな海のような大きな愛が自分を包んだっていうね、ああなかなかいいこれ番組だったなと思ってみたんですが、私たちはみんなそうです。今年も人生の海の嵐がある人は10月頃、ある人は会社で、 ある人は健康上であるかもしれない。けど、主が道を示し、豊かな恵みの世界に私たちを導くんです。もともと恵みって2種類あるって最初に言いましたが、1種類は一般恩寵、全ての人に雨が降り、人殺しをしたからって言って太陽が出ないわけじゃないんですね。私たちは母親のお腹で羊水に守られて、人間は一人は生きれない動物です。生まれるようにスッと立ち上がったりしないですよ。その時に着るものが備えられ、そして食事が与えられ、病気をしたら看病してもらう家族がいてですよ。そして日本がこんなに戦争しない時代はないなんて言われるように、今は平和の時代に生き、きれいな空気を吸い、それは自分で勝ち取ったものじゃない、自分で生きてるんじゃないんです。全部神様の恩寵だということに気がつくんです。しかし一般恩寵だけじゃない。アブラハムのように関係ない日本人の私たちが、ある人は宣教師を通し、ある人は人生の困難の中で、ある人は教会に通って、そしてイエス・キリストの十字架の特別恩寵に到達し、イエス・キリストが天と地を結んでくださった、私たちが一つも努力しないことを丸ごと相続してですよ、イエス・キリスト様が一緒におられて、こんな汚い私が罪許されて神の子供になって、果ては天の御国の希望まで与えられて喜んで生きれるという、一般恩寵と特別恩寵の二重の恵みの世界の中に私たちは生きているんです。じゃあ私たちはルンルン気分ですかというと、そうは問屋が下ろさない。地上ではテストです。地上では信仰を強める旅路、旅路でもありますので、6節戻りましょう。最後に罪の世界と交錯しながら私たちは歩むので、ハンドリングにはやっぱり気をつけた方がいいんです。6節7節読みましょう、はい、イサクがゲラルに住んでいる時、その土地の人々が妻のことを尋ねた。あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。親子って本当不思議ですね。父親がこんな嘘をつけって欺けって、外国に行ったら奥さんのことを奥さんと言うなって教えたとは思えないですよ。しかし父親と同じ場所で、父親は2回記録があるんです。一つは12章、もう一つは20章で、12章の時は飢饉でエジプトに行った時に、まあお父さんのアブラハムの場合は不思議です。アブラハムの奥さんも美しかったし、息子のイサクの奥さんも美人だったようですね。でアブラハムの場合は2回とも王様に召し抱えられた妹だなんて言ったから、一つはエジプトで、もう一つはこの同じゲラルで、でその時の王様が20章のところを見たアビメレクという名前なんです。ここで分かれるんです。同じアビメレク王様か、まあ違うその2世3世のようなアビメレクという王様だったか、同じ王様だったと考える人は、だから警戒して自分が手を出さなかった、その息子も同じ癖があるんじゃないかって。で長らく滞在していたので、ゲラルには、でじーっと観察して見ていろんな情報を売るうちに、やっぱり右に曲がる癖のある車は右に曲がる、左に曲がって事故を起こす車の可能性があるのは左に、私たちもいろんな危険なリスクが体の中にチップのように入ってて、こういうことに誘惑されると自分が止まらなくなる、こういう言葉にいざなわれるとカッとなってとんでもないことをしてしまう、いろんなそれぞれの特徴があるんですよ。でアブラハムの息子のイサクもやっぱり同じ嘘をついたんじゃないかと。これはあの王様に対してというよりも、その土地に住みながら自分の奥さんが取られて、そして邪魔な自分は殺されるんじゃないかって、簡単に言うと自己中心です。奥さんがどうなってもいいってまで言わなかったかもしれませんが、結果的にはそうです。自分さえ受ければいい。罪というのは極みは神中心じゃなくて自分中心、エゴですから、どこまで割っても自己中心ですから、その脆いとこ、醜いとこ、一番汚いところが出たと言えなくもないんです。王様にとっては結果的に嘘つかれ、欺かれたのは間違いないです。信頼が落ちたと思います。がっかりしたと思います。神様の神様だなんて言ったって、なんだ実際はこの手たらくかって、お父さんと同じ経験でした。8節読みましょう、はい、イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。 兄弟じゃないじゃないかって。嘘ついたかって。だ、9節読みましょう。はい。それで、アビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かに、あの女はあなたの妻だ。なぜあなたは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。ここに醜いアブラハムも罪人、イサクも罪人、どんなに素晴らしい人も人はみんな罪人の、まあ、郷里郷情じゃなくて後ろ姿をここで聖書は描きましたが、じゃあ10節11節最後続けて読みましょう、はい、アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクは全ての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。で、罪を免れたわけですが、神様を知らない異邦人に諭されて赤っ恥をかいた、あるいは自らの情けなさにうなだれたイサクが見えるような書き方でもあります。皆さん、人みな罪人というのは、飛びまして新約聖書最後の4丸を出していただくと、ロマ書の3章23読みましょう、はい、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。全ての人ですからね、イサクもアブラハムも、誰でも彼でも、その時は罪が見えなくてもスパッと割れば、結局のところ自分が良ければ自分が中心なの、その性質。じゃあ24節なので、イエス様の救いです。24読みましょう、はい、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。救われるは自分の努力によらない。ただただ罪のないキリストが、罪のある者は罪のある人を救えないから、ただ十字架の身代わりの贖いによって、あなたの罪は許されたと、救いの一本の道が備えられたんですね。さあ、前に話しましたけれども、子は親に似る、いい点でもそうじゃない点でもと、まあ、だから私がおいしいものばっかり食べるというのは、母に言わせると、あなたの父親そっくりだということなので、まだ聞いてないんですけど、じゃあ、私がおいしいものをまず食べて、おいしくないものは家内にあげるのも同じ譲りだったのか、それか本当に聞きたいのは、おいしいものは寿司でも何でも出たらおいしいもの絶対取っとかない、一番おいしいものから口に入れるんですね。あれは一緒に住んでた犬の影響で犬に似たのか、それとも遺伝で父にいたのか、どっちかわからない。しかし昨日も松田先生に運転してもらって都知事で食事していくときに、私おいしそうなパンがあった。私はそういうね、フレーズに弱いんですよ。これ北海道のおいしいメロンパンだって、買わなきゃいけないでしょ皆さん。メロンが私を割ってるっつって、もちろん松田先生半分こしましたよ。おまけにクリームパンだけ買いました。松田先生何か別のもの買ってたんですよ。で、なんだろうな、松田先生私にくれないで、私あげたのにと思ったわけじゃないけど、松田先生それを持って行って入院先の人に、つまんないものですかとあげたんですね。いや、同じ砂糖でもこの差は大きいなって、私は自分が食べたいものだけ買って、自分さえ良ければって食べた。そして松田先生そうじゃなくて、あげるために探して買ってたんですね。この差はやっぱり遺伝ならばしょうがないかなと思ったりしたんですが、しかし人生今年1年もそれぞれ癖ってあるんですよ。やっぱり人の車、実家に帰って借りたら、その車の癖ってあります。ブレーキが急に効くからかえって危ないとか、なかなか効かないから3回ぐらい分けた方がいいとか、雪道だとこのタイヤだと、この軽だと、あるいはトラックを借りると、あるいはバスを運転する人だと、ね。やっぱりそれぞれ傾向ってありますよ。私たちは今年1年生きるときに、恵みの世界にいざなわれいざなわれ、神様がその都度示されるから安心していいんです。ただ、私として気をつけることは何ですかと言ったら、この天国じゃないから、あなたの中にも罪の種があるし許されてるけども、外の人は神様を崇めて生きてるわけじゃないから、罪の世界をも、まあ、人生の海の嵐をも漂うんだし、自分の中でコントロール不能になるリスクもあることをよく注意して、 恵みから恵みへ今年1年間生きるのですよと。私出張先ででしたか、ニュースで、あ、いいニュース聞いたな、寒くて冷たいこのニュースの中でって、それは大雪で信越線でしたか、何か立ち往生して、いやこれ立ち往生して車掌が一人しかいなくて立ってる人が多いって、まあ、多くの人は JR おかしいじゃないか、なんでバス出さないって、私もそうだなと思った。でついでに最初のどっかのニュースで車掌さんの対応は良かったのかって、ところが私が聞いたニュースで心温まったのは、乗客たちからたくさんのね、その車掌さんを擁護弁護するような、それどころかっていうニュースですよ。一人しかいない車掌さんは本当に平心低頭で、何度も一列目二列目をずっと言って、お具合どうですか、今大丈夫ですかって、申し訳ありませんってアナウンスも何度も何度も入れて、だから上役の JR の方からお前何やってんだって、板挟みになって、そこにも間に入って一人だけで、空いた時間があったら外に出て一人で 汗びっしょりで雪かきをやってたってやるんですね。ご近所の人がそれをじーっと見ててグッと来たんでしょう。手伝いましょうかって言ったら、いや万が一怪我でもしたり何かあると悪いので、あ大丈夫ですということで、黙々と一人で何時間も何時間もまた降りては何時間も何時間も雪かきしてたって言うんですね。それをじーっと見てた乗客たちが誰もその写真を責めなかったどころか、私たちも手伝おうって、やっぱあったかい風が吹くとあったかい風は伝播するんですよ。不平不満人の悪心が出るとそのウイルスはインフルエンザより強いですよ周りに。けどだからその最悪の状況の中で、例えばジュースとかなんか配られた時に車掌さんが配るんじゃなくて私やりますってみんな配り出したり、で誰か具合悪い人がいると席譲りますからって交代で座ったり、具合悪そうな人にまさか車掌が一人で駆けずる回りわけいかないからお互いに声かけ合って助け合ったり、降りてきた女子高生だったかのインタビューでは、まあそれはない方が良かったでしょ、大雪であんな風にならない方が良かったでしょ、何時間も閉じ込められない方が良かったでしょ、トイレも大変だったでしょ、けどそこで経験した世界はまたとない世界だったって、生涯忘れ得ないような、もう本当にお互いに助け合って誰も文句も言わず、本当に麗しい光景で、だから車掌さんを責めないでって、とんでもないって、彼以上に良くすることはできなかったと思うってみんなが弁護したんですね。そのニュースを見た時に、あのような絶体絶命の中でそういう生き方もあるのかって、私たちはこれは誰彼のせいだとか、もう私はやってらんないとか、いろんな選択肢があると思いますよ。しかしこの1年、私たちは正月に話したようにつぶやかず疑わず、神様の志を大事にして進むんです。今日の箇所から言えば、神様がその都度示されるから心配しないで安心して、恵みから恵みへ、そして罪の世界に半歩一歩踏み込みそうになったら、いや私は罪の世界に逆戻りはしないと、自己中心に引きずられはしないと、みんながそうだと言っても私も一緒にそうだそうだとは言わないと、私は私のできる神様が喜ばれる恵みの世界を体験したものとして歩む、このように念じてこの1年希望を持って歩んでいきましょう。それではお祈りをしたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はイサクの記録の場面に入りました。思い当たる点は今年の自分と重ね合わせてどのポイントでしょうか。神様がその都度道は示される、天候が荒れても食料に困っても経済的に心配しても突然怪我をしても人間関係に窮しても、神様がその都度耳の後ろからあなたの次の一歩は一手はこれですよと示されるのでお委ねしましょう。その先にあるのは自分のしゃかりきに頑張る姿ではなくて、思いもつかない深くて広くて高くて長い神様の慈しみ愛の世界、それは一般恩寵でもあり、イエス・キリストを信じる特別恩寵で完成する素晴らしい恵みの世界を私たちは全員今年も踏みしめていきます。ただし気をつけるべきは 自分の自己中心の性質、あるいは周りに取り巻く罪の世界、どんなに魅力的に見えても感情に引きずられず、また流れに身を任せず、神様の導きと恵みに従って、恵みから恵みへ歩んでいきましょう。それではピアノを大きくしてもらいますので、今日も新年の一年の自分の祝福、また自分が罪に背を向けて神様の恵みから恵みへ歩めるように、家族もそうであるように、自分の健康のために、家族の経済のために、私たちの親戚や大切な友人のために、特に川口さんや岩尾さんや、また続けて母のために、私の母のためにもお祈りいただくと大変ありがたいです。モニカ先生のお母様、来月の総会、フィリップ・ヤンシーのコンサート講演会などなどの祝福のために、その他心に浮かぶどんなことでも心を合わせて、週の初めにご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、お祈りをお捧げします。神様が私たち一人一人を愛して祝福してくださって感謝します。今日疲れてここに来た方、道を求めてここに来た方、安心してあなたの示しに従って一歩一歩歩みますように、また罪の世界のいざないから免れて、神様の御手に惹かれて恵みから恵みを体験しますように、健康を祝し、また心を強め、信仰をお強めください。天皇お父様、川口さん、岩尾さん、またモニカ先生のお母様、私の母などなど、お一人一人病んでいる方がかえって祝福されますようにお願いいたします。天皇お父様、フィリップ・ヤンシーの講演会、またミニコンサート、来月の年次総会に恵みが豊かにありますように、この一週間教会の活動を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、新しい年、新しい一週間を感謝します。神様の示される道を導きのままに前進します。あなたの恵みに心震える一年一週間にしてください。罪の罠から私を守り、神様が喜ばれる歩みができるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。